教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
聖書をお読みいたしましょう。ローマの信徒への手紙第3章21節から26節までをお読みいたします。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今やこの時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。アメン。イエス様がこの十字架にかかられました。この受難日の午前9時に十字架にかけられ、そして、午後3時に亡くなられたのであります。十字架の経緯は非常に残酷な経緯であります。こうなかなか死なないそうなんですね。死なないで、で自分を死ぬのを待つというのはすごく恐ろしいし恐怖ですね。その恐怖の時間をこうできるだけ長くしようという残酷な刑です。まあ今世界で死刑なんていうのはありますけれども、そんなんではない、一瞬にして死ぬことができるように、まあ、するというか、まあ、人に対する愛というか、死刑にしていて愛というのはどうかなと思いますけれども、そういうことですけれども、十字架の刑はそれと全く反対なんですね。場合によってはもう何日も何日も生きているという場合、人もあるそうなんです。まあ金曜日ですのでね、もうすぐに安息日が来るので、イエス様の場合は生きていたらもう殺してしまうんですね。次面倒見られて、みんな家に帰らないといけないので足の骨を折ってこう、まあ窒息死と言いましょうかね、体を支えることができなくなって、それでもう命がなくなるという方法ですね。まあイエス様はそうされなかったって、もう亡くなっていたっていうのが分かったので、足の骨は折られなかったということなんです。でもこのイエス様が十字架にかかって死んでくださったので、私たちが救われたのでありますけれども、イエス様が十字架にかかるとどうして私たちが救われるのかということは、聖書にはですね、明確に書いてないんです。聖書はこの教科書ではないんですね。ですからこれこれはこうですよとか言って項目を決めて説明はしていないんです。まあイエス様のこの生涯を書いたものであり、あと手紙なんかはですね、この教会の人たちに今こんな現状であってこうですよとかいうのをですね、こう説明するというか、励ますというか慰めるというのを目的に書かれたものであって、何かを教えようとかですね、いうことではないです。 ですからまとまって書かれてないんですね。いろんなところでいろんな場所でいろんな方法っていう言葉で書き表されていて、イエス様が十字架に関わるとどうして私たちが救われるのかというのはですね、いろんな方法で書いてあるんです。ですからまあこのそれを研究するというか神学の中では贖罪論というのがありましてですね、まあ、救済論と言いましょうかね。どのようにして人間は救われるのか、なぜ人間は救われるのか、なぜ人間は救われないといけないのかというようなことを、まあ、この聖書によって調べる学問ですけれども、そういうのがあってですね、で聖書に書いてある、聖書はいろんな方法でいろんな考え方でこのそれを説明してあるんです。ですから一つの考え方では説明しきれないほど豊かなその十字架の意味はものがあるんですね。でそれをですね、今日ちょっと皆さんにご紹介したいなと思っているんです。で大まかにですね、4つの説と言いましょうかに分類するというか、ただ分かりやすいんじゃないかなと思われるんです。でこの説はですね、みんなそれぞれ聖書に示されていることであって正しいことをですね、真理の一面を示している。まあこういう説を全部十字架、イエス様の十字架と復活は示していると言ってもいいんですね。まずですね、第一の説ですね、満足説という説なんです。満足説、これは神様から見た見方ですね。満足説というのは神様の側からの見たこの考え方なんです。神様は人間を見て、そして人間が罪の中に生きておられるのを見て非常にこう怒っておられるです。でどうしようもないなと怒っておられる。でまあその怒っておられる神様にですね、申し訳ありませんねと言ってこの犠牲を捧げる、まあこうまあなだめの供え物と言いましょうかね、まあなだめると言いましょうか、日本の神様に対する、日本の祭りをするというのはそういうものがあるんですね。日本なんかはこの荒神様とかいうんですね。荒神様っていうのは荒れる神っていうんですよね。すごく荒れてわがままな神様みたいなね。でその神様にこうお祭りをして、で讃えて、でお願いですから豊作にしてくださいとかね、するって、まあこう犠牲を捧げって言いましょうかね、おとなしくしてもらうみたいなねのがありますけど、まあ、それにちょっと似た考え方じゃないかなと思うんです。神様が怒って、だから神様にこの供え物をして、で神様許してくださいって、私たち怒らないでいいことをしてくださいとか言ってですね、ですから供え物をするというのはそういうようなこう考え方もあるんですね。ですからこのなだめの供え物みたいなこの訳がされている時があります。神様が非常にこの怒っておられる神様に対して、ここですね、先ほど読んだ聖書の箇所ではですね、罪を償う供え物となさいましたと25節にあります。この罪を償う供え物ですね、悪いことをしてって言いましょうかね、すいませんって、この供え物をして神様にこうこれで許してくださいと言ってですね出す。でそのイエス様ご自身が罪を償う供え物となったんだということです。旧約聖書は神殿でいつも供え物がされているんです。でこれはもう毎年少なくとも年1回はやらないといけないんですね。ですから年1回はみんなこの神殿に行くんです。そしてこう供え物をするんです。 年一回しないといけないというならば、それは有効期限があるんだということになるんですね。車の免許ですね、私はゴールド免許ですからね、優秀なんですよですからこう5年に1回行けばいいですけれども、でも5年間経つとその免許の有効期限が切れてしまって更新をしないといけないんです。だからこのなだめの供え物も、旧約聖書の時代はですね、こういろんな動物を捧げるんですけれども、もう1年間しか有効期限がないので、でもう1年経ったらまた新たに捧げないといけないという、だから、有効期限があるということで、それは完全な捧げ物ではなかったんだということなんですね。けれどもイエス様は神様の子供であり、全く罪を犯さない、動物は、身代わりですけれども、人間の身代わりにはなれない。人間の身代わりはやっぱり人間じゃないといけないんですね。それも罪のない全く清い、生まれてから一度も罪を犯したことのない人でしか身代わりになることが、犠牲になることができないんです。イエス様はこういろんな誘惑を受けられ、私たちの苦しみとか辛さっていうのはこう分かられましたけれども、罪は犯されなかった。それゆえにイエス様はこの犠牲となることができたということですね。ですからもう完全な犠牲、完璧な犠牲です、イエス様の十字架ですから。完璧ですから、もう二度と捧げる必要はないということです。今までは有効期限が1年間だったんですけれども、もうイエス様は完全な犠牲なので、もう有効期限は無限ですね。もう切れることがありませんよということですね。それは神様が、神様のその満足もですね、1年経つとですね、ちょっとこのまた怒り出すかもしれないなというので、また必要だみたいなね。でもイエス様のこの犠牲は完全なので、神様の怒りがですね、人間に対する怒りが全く溶けて、もうこれでもう十分だと、もう何にも他にいらないというほどで神様が満足をされた。それがこのイエス様のこの十字架なんだということです。ですからこれは神様がもう人間に対する怒りがそのところで全くなくなり、人間を完全に許し満足をされたという考えですね。これがこの満足説っていうこの考え方なんです。わかりますよね、この考え方ですね。で、第2番目の考え方はですね、勝利説という考え方。勝利、十字架は勝利と言いますよね。勝利を収めたとですね、世に勝つ者は誰か、ね、イエスを神の子と信じる者ではないかというのですね、勝つ勝利、イエス様は十字架で死ぬことによって勝利されたんだというこの考え方、これも聖書にはあるんですね。この聖書の見方として、神様と悪の霊というかサタンの戦いの場というのがこの世界なんだという見方もできるんですね。でサタンは常に神様に反対して、そして、人々が神様に、信じないように滅びるようにこう誘うと、自分が滅びるから仲間が欲しいとか言われていますけれども、いろいろ誘って、できるだけ神様の側に人を行かないようにすると。で神様は人間を救ってですね、助けようという、その神様とサタンの戦いの場というのがこの世界なんだということですね。で、神様は預言者を送って人々に警告を与え、神様に立ち返るようにする。でサタンは人々にいろんな誘惑をして神様から離そうとですね。罪というものは悪いことなんですけれども、その根本は神様なしでも生きていけるというか、私は神様なしでも自分でしっかり生きていくことができますよというのが罪、 の根本なんですね。いわば自分を神とするんですよ。神なんかいない、自分が何でも決められるし自分でできるんだという生き方、それがこう罪なんです。ですから悪いことする人だけじゃないんですよね。ちゃんと生きている人もこう自分で生きていこうと思っている時点で実はそれが罪なんだということです。それはサタンがそう思わせるんですね。宗教なんかに頼るのは弱い人間だよと、ちゃんとした人間は宗教なんかに頼らないで自分で生きていくんだよ、強く生きていくんだよとか言う、そう、そっちの方が正しいように思えてしまう。それはサタンの誘惑に負けているんです。で、人間を救うために最後神様はイエス様をこのように送られた。で、サタンはいよいよもう本命の敵がやってきたぞというのでこう戦いを仕掛ける。そしてサタンはとうとうイスカリオテのユダの心に入ってですね、イエス様を裏切るようにさせ、で人々を扇動してイエス様を十字架にかけるようにするんですね。でとうとうサタンの計画が成功したように見え、神様の計画はもう失敗したように見えたんだけれども、十字架の後復活があって、サタンはびっくり仰天したということですよね。生き返ってしまったということですね。でそれによって全ての人が罪が許されて救われるんだということが分かった。で十字架は勝利なんだですね。一見敗北のように見えるけれども、十字架はサタンに勝利された印でなんだ、だから私たちは救われるんだよというですね、これが勝利説と言われているこの説、これも聖書の中にある考え方ですね。で古代の教会はこの勝利説という考え方をもしていましたね。イエス様は勝利されたんだというのを信じてこう生きていく。で今最も言われている、私たちが言っているのが刑罰代償説っていう説なんです。刑罰を、神様の刑罰をイエス様が負ってくださった、よく言いますよね。この、で私が神学校行った時はですね、この説だけが正しいんだと、あとは間違ってるみたいに教えられたんですけどね、いやそれはちょっと言い過ぎだなって今は思うんですね。他の説もそれぞれ聖書を言っていますので、もうこれが正しくてあとはダメだというんじゃなくて、それぞれいいところをもらったらいいんじゃないかなと思うんですね。でもこの刑罰代償説というのも聖書にはっきり書いてあることですね。で私たちがよく理解しやすいのがこの説です。私たちがこの負わないといけない神様からのその罰をイエス様が負ってくださり、イエス様が代わりに死んでくださったと。で私たちに対する神様のこの裁きというのはもう私たちには来ない、私たちは救われて私たちは天国に行くことができる、神様に許され清められるんだというのですね。刑罰代償説です。まあこれがよく言われていて、よく知られているところだと思います。でこれが第3番目の説です。で第4番目の説はですね、道徳感化説、道徳というね、感化を受けるっていうんですね。感化、これは私たちが普段していることです。これはイエス様が私のために死んでくださって、ああ申し訳なかったなって、イエス様ごめんなさい、神様本当にありがとうございます、まあ人間主体というか人間の気持ちに沿ったのですよ。いやイエス様がね、神様の子供が私のために死んでくださったんだっていうことを考えるときに、いや申し訳ないな、ありがとうございますってですね、いう気持ちになる、そういうためにイエス様は十字架にかかって亡くなられたんだという、このですね、これはだから人間 満足説が神様から見た説ならば、この道徳感化説は人間ですね、人間のこの心情というか魂というか心に沿った考え方、イエス様の十字架を見たらですね、イエス様ごめんなさいというかね、もうありがとうございますというか、申し訳ありませんというか、そういう気持ちになるですね。そういうのでこう影響を与える、それがもうそういう思うこと自体がもう救いなんだということですね。それがこの道徳感化説なんです。ですから、まあ聖書はそれぞれみんなこうそれを言っているんですね。ですから私たちはイエス様によってもっといろんな私がこの前の日曜日お話ししたですね、イエス様が私たちの苦しみを全部分かってですね、そして、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと言われるほど分かってですね、で一緒に叫んで苦しんでくださって、でも神様は決して見捨てないんだというのも、どちらかというとこの道徳感化説の中に入るんじゃないかなという考え方ですね。十字架っていうのはものすごく深い意味があってですね、もっともっと他にもいろんな聖書にはですね、いろんな考え方があるし、神様の真理はすごく深いですね。だからもっと信仰が成長していると、ああこういう考え方とかこういう理解もあるんだっていうのがまた新しく開けていくものであります。でもどういう形であれ、イエス様の十字架によって私たちは救われています。私たちを救うためにイエス様はこの世に来てくださり、そして、私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。それによって私たちは罪許されています。それは私たちだけのためではなくて、もうこの世界全ての人のためにイエス様は死んでくださって、その救いが完成されているということ、もうこのことが本当に嬉しいことであり喜ばしいことです。どんな人もその救いは完成している、ただその人が知らないということは本当に残念なことであり悔しいことですね。だからなんとかそういう方々にそれを知っていただきたいと願うのであります。ではしばらくですね、皆さんお祈りいたしましょう。イエス様が私のために十字架にかかってくださったということをですね、感謝して行きたいと思います。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。